とくとる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みんな皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからのメッセージから紹介していきます。まずはこちら大阪市城東区から送ってくれたのはしまちゃんさんです。いつもありがとうございます。毎日発酵酢を飲んで頑張っています。ネバネバオクラも毎日食べてます。最後にスイカは白くなるまで食べてますよと頑張ってらっしゃいますね。続いてこちら豊中市から送ってくださったのは酒井優子さん。いつも元気な先生のラジオを聞きながら大腸がんで手術して入院している娘を案じています。前兆もなく検診で分かったとのこと。体の中は分からないこと、何ら異常も感じていなかったそうですが、ロボット手術を受けるとのことでしたと。ちょっと心配ですね。でこの優子さんはコーヒーを飲むときは私砂糖をやめてオリゴ糖を利用していますということで、ご自身も頑張ってらっしゃるみたいですね、健康に向けてね。他にも、メールをたくさんいただいてるんですが、茨城市からは増田理子さん、神戸市西区からはラジオネームよっしんさん、他にもたくさんいただきました。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、あのオリゴ糖を、ね、使えるのすごくいいと思いますね、
うん。
で、あの、まあ、娘さん大腸の病気だったら、はい、やっぱオリゴ糖使った方がいいですね。
そうですね、娘さんにもおすすめされた方が、は
い。で先週ね、まあ、アンチエイジングの1から4のお話ねしたんですけどね、はい、もう1週間だったらみんな忘れてるもんでと思うんですけど、
はい、
まあ、1つ目はリンの摂取量を減らすこと。
リンを減らす、
はい。で 2つ目はミトコンドリア活性に必要なあのアミノレブリン酸を作るのに鉄分を補うこと。
鉄分
を。で3番目は、細胞の糖化の予防、ね、うん、週末糖化産物を作らないようにするってことね、
はい。
で、4番目は活性酸素を減らすってことね、
うん。
まあ、これ腸内発酵と関係しますね、
はい。
で、まあ、今日5番目なんですけどね、
うん、
まあ、これね老化現象ってね嫌な響きあるんですけど、
嫌、うん、ですね。
あの、まあ、様々な、ね、症状とか病気の原因もね、まあ、老化現象ですねってねお医者さんが言われる場合あるよね、
う
ん、
言われます、
うん。でこれ治らないから諦めなさいって言ってるように聞こえますよね。
ですよね。
認知症もね脳のね血流量の低下なんだけど、やっぱり老化現象とも言われるわけよね、
うん。
で年とともに脳が萎縮していくわけですね、
うん。
するとね皮膚も萎縮して、まあ、小じわが増えますよね。
あ、それで小じわが増えるんですか、うん。
でね老化や病気の原因の多くは基本的にねやっぱり血液の汚れと血液の循環不良と体内酸素不足なんですよね、
はい。
で血液の汚れは腸の内容物の腐敗と、あと、まあ、排毒機能の低下、まあ、汗とかね便なんかで、まあ、老廃物って出すんですけど、
うん。
で食用時で腸内フローラを発酵にする発酵型にすることが大事なんですね。だからですね排毒っていうのは毎日、まあ、便から 75% 尿から 20% 汗から 5% なんですけどね、
うん。
だから、まあ、適度な運動ねもう必要ですよね、
はい。
で腎機能が悪くて運動入浴サウナ、うん、運動が、まあ、悪くてもね運動とか入浴、まあ、サウナで汗を流すとね、
うん、
老廃物ある程度は排出できるんですよね、
はい。
だから透析患者でもねスポーツを週3日以上されてる人はあのカリウムなんかが高くならなくて血圧も安定してる人がいるんですよね、
うん。そうなんですね、
はい。ただね先週お話したね老化の原因物質、まあ、リンはね、
うん、
汗で排出できないんで
汗では出ない、
うん。だから腎機能の弱い方は摂取を控える食事も大事なんですね、
うん。
で血液循環不良はね、まあ、大雑把に言うと貧血によるもの、あと低血圧によるもの、あと低体温によるもの、あと高脂血症、あと糖尿病、筋肉の緊張なんかによって循環悪くなるんですね。
いろんな原因があるんですね、
うん。で特にね低血圧の人は血液の量が少なくて動脈とか静脈もね細くてね毛細血管も少ない傾向があるんですね、
う
ん。
あら、
で十二指腸で鉄分とか亜鉛が十分に吸収されなくて小腸全体の栄養吸収も悪い方がいらっしゃいますよね。 だから、まあ、低血圧の人はね、十二指腸の働きがちょっと弱いから、特に発酵食品しっかり食べるようにした方がいいかもしれませんね、
うん、
で、まあ、そんな状態で老化が加わると毛細血管ねどんどん減っていくんですよ、
はい、
で老化は25歳から各液停車の速度で徐々に進んでいきます。
ゆっくり進んで
45歳から休校になります。
早くなる。
60歳から特急なんですね。
ビューン、
もう70、80になったら新幹線から飛行機に乗り換えかもしれないよね。ただ80でもね、もう15歳ぐらい若く見える人もいるしね。
そうですよね、う
ん、でね、老化はね血管と血液の減少なんですよ。だから60代になると、まあ、20代と比較して毛細血管がね 40% 減っちゃうんですね。
4割も減少。
だから10万キロメートルあった血管の長さが6万キロメートルになるんですよ。だからね、皮膚に小じわができたりね、脳が萎縮するのも当然ですよね、
まあ、確かにね。
だから例えばね、体内の水分 の保有量も、まあ、年とともにね、まあ、20% ぐらい減っちゃうんですよね。だからこれ血液も減るからなんですね。
2割も、
はい、で皮膚の下の毛細血管も減少するから、うん、例えばすり傷のかさぶたもね、治るのに時間かかるようになるわけですよ。
もうめっちゃ時間かかります、ね、全然治らへんもん。
まあ、みゆきちゃんまだ分かんない、そんな豊かん。
いやいやいや、
まあ、特にね、全身の毛細血管のね 55% が腸に集まってるんですよ、うん、
はい、
だから腸の毛細血管だけで2万2000メートルも減っちゃうわけよね。
あ、腸だけでもそんなに減ってる。
だから要するに腸の機能 40% 低下するんじゃないですかね。
うわ、
で腸の機能が少しでも改善できれば老化現象にブレーキをかけることができるんじゃないかってことですよね。
キーポイントはやっぱり腸ですね、
うん、特にね、体内酵素がしっかり働く体をね維持することなんですけども、低体温の人はやっぱ要注意ですね、
うん、
でね、昭和30年代の日本人の平均体温っていうのはね 36.89 プラスマイナス 0.34 度でした。単純に計算すると、
うん、
36.55 から 37.23 なんだよね。
だって37度あったらなんか風邪ひいたかな、熱あるかなって思う人の方が今多くなりましたもんね、うんうん、
だからもともと平均体温は36度キューブって言われてたんですよね、うん、でまあ脳とかね、お腹の中の臓器の深部体温は38度以上が好ましいんですよ、う
ん、あ、そんなにあるんですか、うん、
要するにね、うん、酵素の反応速度が高まる温度がね38度から40度なんですよね。だから低体温の人は冷たい飲み物を控えた方がいいでしょうね、
うん、
またね、低体温の方はね、まあ、ご飯、まあ、お米とね酸っぱい発酵食品をあんまり食べない方も多いんですよ、うん、
はい、
だから、まあ、いずれにしても小腸と大腸の善玉菌を増やすための腸内フローラの改善と食養生ってすごく大事なんですね。で、小腸のね、乳酸環菌、まあ、善玉菌ですけどね、あと、まあ、乳酸球菌、酵母菌、あとね、大腸はね、ビフィズス菌、それからフィーカリミバクテリウムとか、あと酪酸菌のクロストリジウムブチリカムとかバクテロイデスとかね、これ全て増やすことが大事なんですよ。
これ全部増やさないとダメ、
うん、増やすの簡単、食事は和食なんです。
あ、和食にするだけでこの全部が増えるんですか、
はいはい、でご飯はね、小腸の乳酸菌の餌になりますしね、
うん、
でぬか漬けなんかの発酵食品の乳酸菌発酵物質は、まあ、腸にいる乳酸菌を元気にしてね、腐敗菌も抑制するわけですよ、
うん、
でまたね、ぬか漬けにはね、あの酪酸菌も含まれてるんですね、
はい、
うん、だからぬか床の中は酪酸菌がいるん でこれね、大腸の酪酸菌の働きも助けてくれるわけよね。で味噌汁はね、アミノ酸が豊富に含まれていますしね、あの心筋梗塞、脳卒中、認知症、がんなどさまざまなね予防効果が確認されてるんですよ。ね、まあ、味噌、その他の発酵食品には老化抑制機能なんかもあるんですね。
それはもう本当、うん、好んで食べないとダメですね。
でね、味噌汁にキノコ入れてほしいんですよ。
キノコ、
舞茸とかしめじとかね、えのきとかね、これ入れるとね、入れると、まあ、現代人が不足しているビタミン D を補うこともできるんですよ、
うん、
だいたい 90% 以上の人はね、ビタミン D 不足って言われてますからね。
ビタミン D が足りてない、
はいはい、特にね、貧血低血圧の方は朝は必ずね、ご飯と味噌汁、あと、まあ、納豆とかね、漬物、海苔なんかを食べていただきたいですね、うん、で海苔はね、植物の中で唯一増血ビタミンって言われてるね、ビタミン B12 を豊富に含んでるんですよ、
うん、
でとにかくね、年とともに血液量と毛細血管って減ってきますから、
はい、
血液を増やすことができるが、まあ、重要なんですね、
うん、
だから、まあ、よく貧血っていうけど、
はい、
貧血っていうのは血液が薄い、まあ、赤血球が少ないとかね、で、あの絶対量がね少なくなってくるっていうのはね、これ検査のしようがないんですよね。
うん、
まあ、ただあの量が減ると血圧は下がっていく、
はい、
ね、 まああのまあ、特にね高齢者だけじゃなくてね若い方もね現代人ってやっぱり鉄不足なんですね、
うん、
で不足すると貧血低体温体力低下あとね肩こり疲れやすい眠気、まあ、これ脳の酸素不足ですね、
うん、
あとね感情のね、まあ、減退とかイライラしたりとか集中力の低下とか認知機能の低下とか学習機能の低下とかね、
うん、
爪が割れるとか抜け毛とか肌荒れとか、まあ、あとうつ発症したりとかねそれから睡眠障害、
うん、
あと不妊症なんかも関係してるんですよね、
うん、
だから要するに鉄分の多い食品を摂取するってこと大事なんですよね、
はあ、鉄分大事なんですね。
でね、あのまあ番組でもね前プレゼントでねご紹介したけど、
はい、
まあ、毎食事摂取するってなかなか難しいんでだから食事は食事で気をつけて足りないものを補うっていう意味では悪血草っていうね植物が主原料の海藻物語、うん、
はい、
これも鉄分とかミネラルを豊富に含んでますからね、まあ、そういったものも、まあ、摂取された方がいいんじゃないかと思うんですよね。
私もおすすめです。飲み出してから平均体温がやっぱり上がりましたもんね。
いやこれ僕ね海藻物語ってねもう30年ぐらい前作ったんだけど、
ええ、
ね、僕はあんま美味しくないからさ、
うん、
ね、でもね50過ぎてね、
ええ、
やっぱりねテニスやってたら体しんどくなったりとかするから、うん、あ鉄足らんなと思って、
うん、
まあ、今はね毎日食べるにしてるんですけどね、
はい、
やっぱり体調もいいし、
うん、
あとねまあ、舞茸、まあ、ビタミン D も多いからだからもう、まあ、この2種類は必ずね食べるようにしてますよね。
ねえ、なんか立ちくらみとか私もすることなくなりましたもん、
ええ、
はい、
あそれとねリスナーさんでね、ええ、ポコッとね美容の健康センター来られる方いらっしゃるんですよ。最近も来られたんだけど。
そうなんですか、うん、
でやっぱりねご年配の方みんなね乳酸菌生産物質と海藻物語併用してね、うん、1、2ヶ月ですごく元気になったっていう方ね結構いらっしゃいますね。
はい、ぜひおすすめです。ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人、野菜不足におすすめです。純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。